宇部と
マサルの世界の歩き方。
世界の歩き方番組パーソナリティの宇部と
マサルです。この番組は世界一周とロングドライブの旅をしてきた宇部とマサルが日常の気づきや旅から得たこと、何のこと、旅の大きさなどを踏まえてお話しする番組です。配信は毎週土曜日20時となっております。本日2月24日土曜日、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では、お知らせからさせてくださいな。
はいはい
はい、今日配信は2月24日なので、まさに今日、つなぐ東海シネマのイベントが開催されたということですね。
そうですね、はい、
はい、でもう一つがですね、以前もお話ししました、ゲートのイベントです。福井にありますザ・ゲート、スポーティングクラブというショップから、うん、ザ・ゲート・マウンテンと名前を変えてリニューアルオープンされることになっております。でそちらのイベントが3月の9日土曜日、3月10日の水曜日、2日間にわたって開催されます。でイベントの内容はですね、3月の9日が、JMT のワークショップ、ハイカーズデポの勝又さん、米さんですね、が JMT にまつわる、はい、これからマジで行こうとしている人たちに、ワークショップをしてくれるというイベントになっております。ちょっと予約状況わかんないんですけど、もしかしたらもう埋まってると思いますかもしれません。ちょっと僕は予約状況を把握できないので、うん、参加人数が6名となっているので、まあちょっと後でまた申し込みフォームをお伝えしますので、そちらから見てください。で、その当日同じ日ですねが、プログラム2としてハイカーズトーク&パーティーということで、土屋さんと勝又さんで、純喜くんと僕の4人でなぜ世界を歩くのかというトークテーマでお話ししていきます。
はい
はい、定員は30名、これはまだちょっと10 20名ぐらい埋まったっていうふうに、聞いてるので、まだ空きはあるとは思いますので、はい、参加費がお一人様2000円で軽食とドリンクがついております。18時30分から21時ですね。で、プログラム3、3月10日のイベントですが、8時半から15時まで先ほどご紹介した3名と僕含めた4人と一緒に山歩きしようぜという、話になっておりますよ。はい、
はいはい、
定員は20名ですね。まあ距離は10キロから15キロぐらいを、僕もまだルートは分かってないんですけど、まあザ・ゲート・マウンテンの山本陸店長が多分ルートを決めてくれてると思いますんで、
うん、
そんなイベントが、開催されます。で参加フォームがですね、僕のインスタグラムのハイライトのところにイベント案内という、場所を用意しておりますので、そちら見ていただければ、今このペグが関わっている、マサルが関わっているイベントの詳細をまとめております。そちらのリンクから飛んでいただければ、
うん、
イベントの詳細見れて申し込みフォームに行けるようになっておりますので、チェックしてみてください。
はい、
そんなとこかな、ですかね。そちらは、
いや、こちらは特にないですね。
そうね、はい、ではね、そう、その話をねちょっと聞きたいですよ、はいはい、今回は。で収録日が2月の18日日曜日なので、登山フェスちょうど終わったばっかですね。
そうですね、今日終わったばっかですね、
う
ん、
そう、インスタグラムで、まあ、ゆうちゃんのインスタもさっきちらっと見たり、宮下さんの見たりとか、あと山田パックスの見たりとか、うん、トムさんのも見たりとかしたので、なんとなく会場の雰囲気はこちらは見てはいるので、どんなことが行われて、
おー、
どういう、はいはい、うん、どんなイベントだったのかをちょっと話しいただければなと思います。
ありがとうございます。
いいですか、そんな感じで。
そんな感じで、はい、
お願いします。では、世界の歩き方スタートです。はい、それでは本編でございます。今回は登山フェスですね、2024年、in 千葉ということで開催されましたけども、
はいはい、
あの トムさんがストーリーズ上げてたんよ。
うん。
見た。
ちゃんとは見てないけど。
うん。
うん。なんか言ってました。
言ってたわけじゃないんやけど、なんかあれやんね、ゆうちゃんと宮下さんでロックトリップの話を体育館のステージの上で したんよね。
あ、そうそう、はい。
たまたまトムさんが撮った写真がやと思うけど。
いや、そう、がですよ、がだよ。あれは、あれで、あれ違いよ。あ、俺はそれも見たの。じゃ他の写真は、ちょっと、笑ってないでさ、ちょっと言わせてほしいんですよ。
いや、ちょっとまず、
あんな。
いや、ちょっとまずこっちの事実をお伝えさせてよ。そうよ。リスナーさんわかんないから。
はいはい、あの、
そう、ちょっとトムさん、ちょっと今インスタ開こう。トムさんに、もうちょっと、たまらずにね、DM したのさ。これか。その、ゆうちゃんと宮下さんの、
姿勢ですよね。
そう、左側にサッカーサコ太郎 .jp さん、ちょっと僕はご存知ない方なんですけど、うん、その方がおそらく司会なんでしょうね。
はい。
ね、でそれ真ん中にゆうちゃんいて、宮下さんが横にいるような構図なんです。まあど真ん中に我らが世界の相方の宇部雄一郎がいるんですけど、まあ、それに送ったまあ、コメントがですね、真ん中の人えらい態度でかいですね笑いってトムさんに送ったよね。
はいはいはい。
でトムさんからはそのダブルタップのハートが来て、でコメントもあったんですけど、実際は謙虚でしたが、なんかでかく見えますね笑い
って、ね、違うんだって。
でじゃあまだキャッチボール続きます。
はいはい、はいはいはい。
で、あ、本性が漏れてるんでしょうね笑い、僕のコメントですね。で、はいはい、トムさんから、地元だから気の緩みが出ているということにしておきましょう、てんてんてん笑い。で僕はダブルタップでコメントが終了しました。
いや、ちょっと言いたい。あのトムさんは、うん、あのその30分ぐらいトークショーがあったんですよ、ちょうど、うんうん、きっかり30分、
うん、
残り5分で到着しました、あの人。
うん、それはまあお忙しい方ですから。
ただいいんだけど、ただその、うん、なんか俺もストーリーズ見たらなんかあの、うん、ギリギリ見れたじゃなくて、なんかちゃんと見ました感でなんか投稿してた気がするんですよ。
いやでもトークショー間に合った、昨日の出来事っていう間に合った。
間に合った。
うん、
まあそうですね。、うん、だそれがあれ、あの態度がずっとそうだったわけではなくて、ほんとほんと一部のところを切り取ったのが。で俺もちょっとさ、分かんないじゃん、客観的に見てて。でもちゃんとあの足をちょっとキュッてさ、あの、うん、スリッパを履いて、うん、膝が前に出るような形で座ってて、で背もたれもあんまり深く座るとあれだから、ちょっと背筋伸ばしたりとか、
うん、
してたつもりでいたの。でも、
うん、
あの写真見るとなんか本当足突き出してさ、う
ん。態度でかいわ、ま、これは。
でなんかその宮下さんの知り合いの人が動画撮っててくれて、まあ、うん、何コミュニケーション取りながらちょっと何そのカット割りみたいな感じで撮ってくれた時の写真は、うん、ちゃんと足を控えめになってたから。でしょって思って。
いやでもやっぱあれね、その気の緩みなんでしょうね。やっぱ常に見られてるという意識をもう持たなければいけないポジションになってるわけですから、それも宮下直哉の横に立つということはそういうことですからね。
いや、そうなのかな。
そうですね。これはあのスリッパをギュッと奥に詰めた瞬間を撮られたってことな。
そうそうそうそう。
でもこれだけ出てきたから、もうえらいなんかリラックスしてやってはるなと思って、ついついコメントしちゃった。
いやー、俺もちょっとね、
うんうん、
あれは違うぞと思いつつも、でも事実だからなと思って。
そうやね、嘘じゃないね。こういう瞬間があったってことやからな。
いや、これは週刊誌のやつと同じっすよね。
そうやな、切り抜かれてな、
うん
うん、もうほんまにもう俺がロックドリップ作りましたよみたいな感じのこう構図に見えちゃいますよね。
いやー、全然謙虚に やってましたよ。
まあまあ、あの余談でございます。
いやいやいや、
うん、
調子狂うな、調子狂う
な。ちょっと切り替えていこう。
切り替えていこう。
うん、どうでしたかイベント自体は。
だイベント自体は本当にそのね、うん、パタゴニアとかそのアークテックスとかすごく名だたる、うん、ヤマハックさんもそうだし名だたる、うん、まあ企業が連なる中でなんかすごくガレージブランドっていうかそれこそね、うん、山田パックスさんとか、
ああ山田さんね、そう連絡したんよ、あの上江くんもいてるから、うん、会場であったら話しかけてくださいって言うといて、
うん
うん、そうそう、でそうでやっぱ実際に会うと、え、山田バックスの山田さんは知ってた？
全然全然ってことはないけど、板谷さんが話で出してくれて、
うんうん、
とか谷がそこあの、うん、西の川行った時にとか、
うん、
もう本当にそれぐらいの情報しかなかった。
そう、今年僕アイスランドに行く予定してて、山田さんにバックパックを作ってもらおうとしてるんですよ。
そうなんです。
そう、いや山田さん、僕も、彼は PCT2018 年に歩かれてるんで、僕の次の年なんですけど、しげさんと一緒に、うん、彼、今山形に住んでるのかな、山田さんは。
あ、そうね、う
ん、そうそう。で自分で山田バックスっていうバックパックを作られてて、で釣りとか、うん、まあ東北の山をすごい愛してる人で、でうん、
はいはいはい、
でしげさんも僕も釣りちゃんとやったことないし、ちょ一回連れてってくださいよみたいなんで、2年前かな、2年前にそう一緒に秋田の山の深いところに行って、雨の中テンカラをしてキャンプでテント泊して、夜クマが、夜ちゃうわ、テント設営中にクマが出てくるっていう事件があったんですけど、あ、
はいはい、
そうね、この前のイントゥザテント、チューさんのイベントにも山田さん顔出してくれてて、
うん、
あのアメリカのロングトレイ歩いてる時は、まあ、季節は時期は違うけど、すごい最近なんかこうスポットでよく会う人で、僕はすごい大好きな人なんですよね。
うん
うん、
その人が山田さんだったんだね。それの話は知ってるからさ、うんうん、マサルがその釣り具を買うか買わないかみたいな話も、
あ、そうそうそうそうそう、
うん、
そうなんや、ね、すごい気持ちいい人っていう僕の印象、うん、山田さんって、
うん、うん、そうね、うん、
そう、彼はもともと公務員だったよね。
あ、そうなんだ。
そうなんよね、そっから仕事辞めて、で山形とはまあ東北の山に見せられて、そっちに移住も考えて、まあ、PCT、サウスバウンドかな、なんかして歩いて、うん、トレイル上でシュウさんと出会ってっていうつながりで、うん、僕も山田さんと知り合えて、テグのね内装工事も来てくれたんですよ一回。
あ、そうなんだ。
そうそう、壁の木貼ってくれたんよ。
おお、
うん、
じゃあ僕らの後ですね。
そうね、うん、あとあと、うん、なんかまあゆうちゃんもイベントで、そこで出るし、山田さんも出るってなんか挙げてはったから、なんかそこもなんか出会えたらいいなと思って、うん、ちょっとジャブを打ってた感じですね、
はいはい、うん、だからまあ僕からあの2人 PCD の徘徊いたじゃないですか、宮源、
ああ宮地ね、
うん、宮地さん、そうそう、うん、だから挨拶しようと思って行って、で話を、うんうん、まさるさんがあのなんか挨拶しに行ってねとかって言ってました
そんな風には言ってないけど
声かけてねみたいな、
うんうんうん、
うん、そうそう、なんかそれでなんかやっぱイメージとさ、なんかやっぱ実際に話して、あ、こんな人なんだって思うのって全然違うなとか、
うん、全然違うよね。
宮っちとかも、うん、なんかこんな何ギアが好きなんだとかってなんか、
うん、
わかんないじゃん、その出てくる情報だけだと、ね、うん、あ、本当にこの人ものづくり好きなんだなとか、
うんうんうん、
まあ、山田さんもそうだし、
うん、
なんか、あ、なんかすごいなって思うよね。いや、すごいなっていうか、ね、大事だなって思うよね、直接その人の言葉で、うん、なんか考えを知るっていうの、
うんうんうん、
どういう思い出とかもそうかもしれない。
はいはいはいはい、
うん、
で実際イベント自体はどんな空気感やったの？
まあ、2日間、まあ、開催されて、うん、初日が、うん、まあなんか、まあ、山岳協会の会員さんが、まあ、うん、なんだろうな、山登りを初日は楽しなんかのこぎり山をガイドで楽しんで、まあ、他のアウトドアブースに、うん、あ、こんなイベントがあるんだったら行こうみたいな感じで来る、お客さんが来る形だったから、 ボリュームとしては初日は少なかったんだよね。で2日目にトレイルランニングの大会レースがあって、
うんうん、そうなんだ。
それが500人600人ぐらいのエントリーがあったから、もう結構、なんかにぎわってたって感じですね。そう、でさっきも言ったけど、そのガレージブランドだったり有名なところもあったりとかで、なんか本当になんかそういうのを楽しみにしてるお客さんってこんなにいるんだっていうのを知ったっていうのかな。
そうよね。今までゆうちゃんが宮下さんと一緒にロックトリップってなったオミマーケットぐらい、
とか高架下の系列が似てるかもしれないけど、
でも、今回は本当にアウトドアですって感じだもんね、イベントが。
そうね、
登山フェス言うてるぐらいからね。そうなんですよ。意外とゆーちゃんの思ってる以上にいたんやろなと思う。
そうで、やっぱ自分が本当そのアウトドアブランドってものを知らないんだなって。
まあそれはもうガレージブランドっていっぱいあるからね。
でもその中でもさ、有名なパーゴワークスとか来てたりとか、なんかすごく、なんだろうな、山登りが好きな人だったらもう今の定番でしょっていうぐらいなものをやっぱ知らなかったりするんだろうなとかも思うし、ガレージブランドでバックパック作る会社じゃなくて個人がこんなにいてるんだと思うと、なんか戦国時代感がすごいよね。
ああ、そうかもね。だってタニーも自分でバックパック作ってアメリカ歩きに行ってるやん毎回。でまあ会った時に話したら、なんかそういうのを、まあこれから3本目今年歩いた後になんか自分で出たアメリカ三大トレイルを歩いて出来上がった最高のバックパックを作りたいって、まあ、ラジオでも言ってたりすんねんけど、なんか僕も、まあ、ゆうちゃんもそうかもしれないけど、自分でカバンを作るって発想にならないやん。だからそれがなんか僕は山田さんとか宮地とも含めて、なんか、あ、そういう風に自分で作れるんやこのカバンってって思ったりして、でまあこの前のテントのイベントで山田さんと話してて、まあ、今年アイスランド行く流れで、まあ、いろんな工程を調べてるけど、1週間歩いて食料補給できて、もう1週間歩いて、まあ、対岸の町に行けるみたいな感じの距離感な気がしてるから、まあ、1週間を歩くバックパック、まあ、やっぱ僕山と道のバックパックだったりパランテだったりとか使ってるけど、ちょっとサイズ感が足りなかったり耐荷重が足りなかったりっていうのはちょっと懸念してるところでもあって、まあ、それを山田さんに相談したら、やれますよって、山田パックスやれますよって言ってくれたからじゃあもうぜひお願いしますってことで、まあそういうね、まず人を知ってるところからその人が作ってるプロダクトを使わせてもらった方が思い出も入るやろうし、
そうね、
まあどっかのショップ行けばそれにちょうどいいカバンはあるかもしんないけど、なんかその人が作ってるっていうのは僕は結構選択肢の基準にはすることが多いから、それでまあいろんな縁もあるし、シュウさんとの出会いもあって、そっから山田さんもあってみたいなんで、まあ今回アイスランドは山田パックスで行かしてもらおうと思ってる感じだよね。そう、なんか今ってそのちょっと、ブルーベリーもそうやろうし、リンゴもそうやろうし、蜂蜜もそうやろうし、なんかみんながいいと思ってるから企業の何かを買う、例えば、大企業の何かを買うっていう一つの選択肢もあるけど、なんかみんなが持ってるからいいや、そうじゃなくて私しか俺しか知らないこの人のこれが欲しいっていう方がちょっと強くなってきてる傾向にここ数年あると思うよね。
そうね、
だから何を買うかから誰から買うかに変わってきてる今のこの時代だからこそ、バックパックもガレージブランドで小さい規模で、まあ、こだわりを持って作ってる企業、個人でやってる人たちが増えてきてる時代な気がしますね。
そうですね、
うん。うん。だからまさに戦国時代なんやと思うわ。
本当に。うん、本当、そう、それこそ今回登壇で、モデレーター務めてくれた大迫さん、ヤマハクの編集長と、うん、このラジオなんと聞いてくれてるそうなんですよ。
大迫さん、ありがとうございます。僕を存じ上げないとかも失礼なこと言いました。本当に。
本当に失礼なこと。
本当にもう失礼しました。この場を借りて、ね、本当にお詫びさせていただきます。
態度がでかかったとちょっと足出してたんじゃないか今。俺も初めましてしたんだよね、その昨日、一昨日、
うん、
昨日か、うん、でラジオ聞いてて、で、まあ、編集長だから僕がその、うん、まあ、一時期ライターの目指して、うん、いい文章って何なんだろうねみたいな話をされて、もう見に行きたくなるぐらい。
ほんまや、もうプロにそんな言われたら
何言われるんかなとかって思ったけど、でも自分たちがなんかやってることって、いい文章って本当は何なんだろうねみたいなことを同僚と話して、すごくいい時間になったって言って
た。マジで、
いやもうマジで恐れ多くてさ、
もう片やもうハイキングやってなくて、ブルーベリー農園と家業やってる家どこ買おうかなとか言ってるレベルの人とさ、僕は道具のこと分かりませんって言って長い距離歩いてるこの二人がやってるポッドキャストをね、そういう風に聞いてくれてるのは本当に本当にありがとうございます。
どうした、急にどうした、なんか力の入り具合がなんか急に背筋が伸びてる気がしますけど、
いやもうリスナーさんも大事にしないと思う。
いやちょっと今気抜けてたな。
ちょっとね、先ほどちょっとした会があって、お酒も入ってるのはあるという言い訳をさせてください。
はいはい、それでなんか大迫さんが、そうそう、さっきの話じゃないんだけど、なんかガレージブランドとその、まあ、なんだろうな、大手のブランドのところだと、大手のブランドってもう六角形が綺麗に六角形になってて、まあ、すごくなんだろうな、当たり障りがないっていうか、もう完成されてるんだけど、
はい、
ガレージブランドってもうその六角形がもうどっかだけ、まあ、なんだろうな、すごく親身になってくれるとか、そういう分かんないよ、その機能じゃない部分だけが一個どっかがなんか突き抜けてるところだけをお客さんは結構、あとのマイナスは、そのマイナスもなんか愛おしく思えるみたいな重さなのか、そういう時代のなんか流れがあるよねみたいな話をなんかどっかのタイミングで話してて、そう、あ、まさになんか今なんか感じてること、そのガレージブランド の良さに気づく場所ってなんか結構俺がなんだろう、ここは許せるみたいな、なんだろう、そこも愛せるみたいな人がガレージブランドをより好んでいくのかなってちょっと思ったっすね。
そうね、うん、それはなんかその今、まあ、僕もそんなに道具は詳しく知らないけど、まあ、山行ったりとか、去年もアリゾナトレイル歩いたりとかしてる中で、ハイカーたちが使ってるバックパックって、まあ、本当に僕が PCT を歩いた時からやっぱちょっと変わってるし、コロナの2年間3年間空けてからアメリカに行った流れもあったり、その、アメリカ三大トレイルを歩いてる中で日本で僕は歩いてなかったけど、やっぱ帰ってきてからコロナきっかけで山始める人もいたり、で SNS とか YouTube とかで情報も取れたりするから、なんかバックパック一つにとってもすごい進化が急激な気はするけど、なんか一旦なんか完成品が出てるような印象を受けるのね。もう削ぎ落としきりましたみたいな、もういらないものは全部なくなりましたみたいな、まあ、ロングトレイルを歩く上で UL っていう考え方が出てきてるから、いらないものを削ぎ落として必要なものだけをカバンに入れて自分の体で歩いていくっていう、そのスタイルが一旦道具に落とし込まれた段階で、じゃあそっから今付け足されていってる時代な気がするんだよね。もう何もない状態から、ここはあった方がいいよねとか、これあったらおもろいよなっていうのが、まあ僕が使ったパランテっていう、まあバックパック V2 っていうのをアリゾナで使ったんやけど、まあカバンをこう下に下ろす時の、まあボトムの部分にポケットをつけてみたりとか、そこに何を入れんねやろっていうのも 正解は僕はあんまり、なんかこれが正解だよっていうのはみんなは共通認識してないけど、なんか地面に置くから、なんか壊れるものは入れれないし、でも何を入れたら正解なんかな、エマージェンシー入れるべきなのか、行動食なのか、ゴミなのかっていうのを自分で正解を探していくように、ボトムのポケットを使ったりしてたりするのね。なんかそれで、こんなバックパックあってもいいんじゃないのっていう提案が、今、なんかガレージブランドが、なんか提案していってるような流れがあるような気がしてて、それがデザインだったり、機能性だったりとか、まあ記事に関してはね、いろんな、僕もわかんないけど、いろんな記事が出てくるけど、まあそれを作れば、その記事の効果は出てくるけど、じゃあそのカバン自体の機能性だとか、重さ、軽さとか、なんかその辺のことって、もう一旦、もう限界値は行ってますみたいな。じゃあ次、これは欲しいか、これは好きっていうのを、なんかその作る人たち、作り手がこだわって作ったものを愛する人が使ってるっていうような印象を持ちますね。
そうね。
うん。なんかそれってバックパックだけじゃなくて、まあちょっと話は飛躍するかもしれないけど、僕たちが学生の頃って、りゅうちゃんはどうかわかんないけど、こう、中学校とか高校とかのテストの点数も、例えば国語がめちゃめちゃ点数悪かったら、他のやつが平均点以上取れてて、はいはい、70点80点みたいな六角形ができてる中で、国語だけが20点とかやったら、学校の先生は国語頑張ろっかっていう時代やったと思うんだけど、でもそれが今って国語できなくていいから数学めっちゃ頑張りなよっていう時代になってるような気がしてて、
あ、そう、
あの、僕はなんかそれがいいと思う。なんかできないこと、苦手なことってたくさんあると思うよね。僕も苦手な、5教科で言ったら暗記しかできなかったから、でもそれがちょっと認められだしてるような気もしてて、その人たちの個性を伸ばしていくような光景があったり、でもそれでも学校教育、まあベンさんとかもね話するけど、学校教育はそんなこう簡単にはガラッと変わんないけど、でもできないことを点数を上げて綺麗な六角形にしていきましょうって言ったら、結局その六角形が綺麗な人ばっかりが生まれていくわけやん。それって同じような人間が生まれてくるっていう言い方するとどうかわかんないけど、学力が平均的な人たちがたくさん生まれてきてた時代から、得意なことを伸ばしていくような時代に今変わってきてるような気もするから、なんかガレージブランドが今できてきてるのも、なんかそれとちょっと似たような感じを僕は勝手に感じたりするよね。
ああ、なるほどね。
そんな気はするね。
全然、まあ、話は違うけど、俺はもう中高絶対なんだろうな、偏ってて言い派だったから、
そのあ、
なんか国語と英語はもう絶対しないって決めてたから、
もう、あ、中高でも思ってないな、そうやって、
だからこんなになってるんだと思うんですけど、
でもまあ僕は結構その平均点よりもちょっと上を目指してた気がすんねん。
あ、本当。
うん、だから英語が僕できなかったから、中学校とかの時につまずいて、だから英語ができないっていうのにすごい僕はなんていうかな、悲観的やったから、英語をなんとかしないとって思ってやってたね。
あれ、
うん、だから先生からも英語ちょっと点数低いから頑張ってみようかって、なんか懇談とかで言われたりしてたから、うん、まあそれはまあ僕とゆうちゃんのその幼少期の体験が違うから、僕はそういう目で見てるだけかもしれないけど、
そういうこともあるよね。確かに、
かなり話は飛躍しましたね。
違いましょう。その文脈で言ったらでも幼少期の話になっちゃうけど、あれですけど、どんな子だったみたいな話になっちゃうからね。話をちょっと戻すと、あれ、
シンさんに
会った
久々に。あ、長谷川さん、
長谷川さんね、いて、
あ、そうなんや、
うん、
え、ブース、
ブースで来たの、シンさんがっていう、シンさんの取り組み、ちょっとどういうメーカーがあるかって分かる、
シーズントレールバン、トレールバムかな。
あ、そうだそうだ。うん。
ああ、トレールバム。
違うな。トレールバムじゃないな。
なんか話したの？
そう、話してっていうか、うん、いてるの知ってたのかな。いや、最初シンさんいてるの知らなくて、で、多分登壇した。
うん、
あ、来てるの知ってたか。なんで、うん、あ、シンさんだと思って、
うんうん、
で何で来てるんですかって言って、まあ、お外で店出してるんだよって言って、
うんうんうん、
でそれで登壇するときに多分、まあ、上から上段から見えるから人の中でさ、
うんうんうんうん、
でマイクなんかみんなで3人で回しながら喋ってて、で、まあ、シンさん いてなかったからさ、まあ、聞かなくていい、うん、いいしと思って聞いてもらわんでもうって思ってたから、
自信持ってきましょうよ、もうロックトリップ
で。それでちょっとして終わって、うん、なんかめっちゃいいこと喋ってたねとかって、なんか冷やかしじゃないけど、どこで聞いてたんですかとかって言ったら、いや、うん、館内放送でどこでもマイクの音を拾って聞こえてたからさとか言って、
うん、
なんかちょっとあのお話しっかりさせてもらって、その後
実際そのロックトリップの宮下さんとゆうちゃん出たの、どんな話がされたの？
でもまあアンドサイダーがどういう風にできたかとか、うん、どうなんでそれを掛け合わせようと思ったのかなとかさ、でまあロックトリップってどういう背景でできたのとか、でこれからそれを通じてどういうことを伝えていきたいとかありますかとかっていうのが、まあベースかな。あとはまあなんでブルーベリーなんでブルーベリーやろうと思ったんですかとか、
はいはいはいはい、
でもそこの話は結構なんだろう、ナチュラルに、なんか伝えたいこと伝えられた時の感覚があって、でウッシーとかもすごくペピーちゃんとか来てくれててさ、でなんかそこの部分も良かったですって言ってくれたから、なんかやっぱりその摘み取る体験をそういう一般の人にも落とし込むっていうことを、こういうバックグラウンドを持った人がやることにすごく僕は意味があるから、そういう向こう霧山を登った人がその背景を、特にこういう場所で来てくれて、今のトークを聞いてくれた人が、そういう感覚のこの摘み取るっていう体験ってそういうところにも紐づくんだみたいな、なんかそれをなんか伝えられた場所でもあったから、そこの部分はシンさんになんかちゃんと話してもなんか恥じらうことないけど、前振りでさ、なんか世界を旅してどうのこうのとかのところの、とかどうしてもさ PCT を歩いてとかってさ、ちょっとなんかこっぱずかしくなるじゃん。
そうね、
だってただの農家さんが出てくるわけにはいかないからさ。
そうやな、うん、
どうちょっとまあ自分のデフォルトを見せて、でなんかあんまり、なんだろうな、なんかドヤにならないような形で持っていくかっていうのってやっぱ言葉選ぶし、そこら辺はやっぱ、あったけど、やっぱりブルーベリーをどうしてそこでやろうとしたのかっていう話は、なんか届けやすいなと思った。
そうね、まあポッドキャストでも散々話もしてるし、まあ自分でいろいろ考えていく中でこういう風に俺やってるっていうのが明確になってきてるんやろね。で実際今年それが本ちゃんのオープンが控えてるのもあるし、まあそのことで頭が結構いろいろ使うやろうから、なんかすごいいいタイミングやったんやろね。
で今回からそのまあ農園のチラシが出来上がったので、それを、まあ接客しながらこういうことを、4月7月にオープンするんでみたいな話とかできるのって結構やっぱ、面白くなってくるなと思った、その未来っていうか、
そうね、
宮下さんがプロダクトを持って商品を、それをなんていうのかな、みんなが楽しみにしてくれるものを作ってるわけじゃないですか、なんか自分も今後そういうことができていく、なんか片鱗が見えたみたいな
感覚があったので、本当リンゴおじさんに感謝なイベントでしたね。
いや本当っすよ、
ね、
誘ってもらって、
うん、
ところまで舞台にね上げてもらって
ね。他にも登壇して喋った人いてた？
いや、なんかそのいなかったというか、各ブース本当に、なんか 2,3 分もらって、自分の 授業の説明とかするぐらいで、うん、誰も30分なんていなかったし、
う
ん、で翌日の、まあ、今日行われたやつに翌日に2日目に行われた時は、うん、まあ、対談とかもあったり、まあ、怪我をした時の、
うん、
まあ、対応をこうした方がいいですよみたいな勉強会みたいなのもちゃんとあったけど、うん、なかなかあんな時間を割いてもらう人はいなかったっすね。
ほんまリンゴおじさんにも本当に感謝を伝えなきゃいけないですね。
うん、本当に、
うんうん、いいね、いいね、
うん、よかったです、ありがとう、ね、
いや、そっちはそっちで動いてますね。
そうっすね、
うん、よし、じゃあちょっと今回はそんな報告会というところで終わっていきましょうか。
はい
はい、まあ、エンディングもなくこのまま終わりますが、オープニングをお伝えしましたザ・ゲート・マウンテンのイベントが3月の9日、10日で開催されます。僕のインスタグラムのアカウントのハイライトに、イベント案内というハイライト残しておりますので、そちらから申し込みフォーム確認していただければと思います。
はい、
はい、今回はこれで終わってきますか。
そうですね、
はい、
ここまでの相手は梅と
マサルでした。さよなら。
さよなら。